刻は5時40分50秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー、レッツパーティー、レッツパーティー、ねえ、今日から12月、
ねえ、
もうあと1ヶ月で、ね、この1ヶ月で今年も終了ということで、
もう終わったな、
もう終わったも同然だね。もう終わったも同然、終わってるみたいな、
もうね、
もうお前終わってるよという感じぐらいの終わり方だ
ね。
あっという間だ、12月なんてドタバタしてるうちにもう終わっちゃう、もう新年ですよ、
ほんとすぐだと思いますよ、あーやることいっぱいあるな、
あっという間に明けおめですけど、
そうですね、
我々はその間にライブがちょうどあるからね、
そうなんですよ、
なんでそんな迷惑がガリッガって言うの、大変ですよ、
楽しいですよ、
ライブがあるからね、うん、はい、もうすでにあのリハーサル入ってますけど、
そう、
後ほどね詳細ご案内しようと思いますけど、う
ん
う
ん、はい、
いやだからね、うん、年末放送とか、
そうね、
毎年準備がこれ大変なんですよ、
そうですね、
11月のうちにやっとけばいいのにね、
いやでも11月もまた忙しい、
11月も忙しかったね。3連チャンでいろいろライブライブラジオとかね、
そうですよ、
先週の放送もすごかったですね、
やばいよ先週の放送めっちゃ受けた、いろいろいろいろ
いろいろ受けましたね、
いろいろ受けましたよ、本当に何ですか、あの去年も、あ今年の、あ年末、
玉の巣、
去年の年末、
玉の巣どうしようかね、今年の年末の収録は
やんのかな、やんないよやんないよ、グデグデで撮ってよ、
やらないとねみたいな、
もうあれもうずっとなんかみんな酔っ払ってちょっとなんかマリさん多分お酒飲んでないと思うんですけど、
マリさんお酒飲んでないですよ、
あの飲まない、
飲まない人
だから飲んでないと思うんですけど、マリさんも酔っ払ってる感じにすごい聞こえてくるからおかしいと思って、
そうなんだよね、
面白かった、何やってんの3人で
マイクは割れてるしさ、
そうで
話は全然進まないしさ
本当だよ、何あれ、
企画自体は面白いんだけどな、
そうですね、うん、あれでも発想の転換が結構大喜利だよね、だってちょっと
そう、いわゆる大喜利だよ
ね、
音楽大喜利だよ、
ね、
よく言った、そうそう、うん、その通りだ、
いや聞いてて大喜利じゃんと思ってこんなの酔っ払ってないとでもちょっとできないかもみたいなさ感じもあるし、
ね、
うん、すごいなと思った、3人とも
全然だって大変じゃなかったもん、なんか楽しくてあっという間に終わっちゃったよ。
ああ、なるほど。まあね、1時間番組だもんね。
4時間毎週やってる側とするとね、
1時間
なんてもうあっという間でしょうがない。
ただね、余計な話が多いみたいな感じはね。
4時間のつもりでやってっからそうなんだ。
面白かったですよ、でも。
うん、ねえ、本当にね。あ、まあ今年の年末はどうなるんでしょうかね。
本当ですね。
一応、全員集合という形になりますので。
はい。29日、
ね。で、神も降臨し。
神降臨し、
横綱も土俵入りと、
そうですね、今年の横綱はいろいろありました
ね、いろいろありましたからね、はい、こうするとどんなメンバーか皆さん大体ね、
まあそうですね、ご存知の方は、
番組をよく聞いてらっしゃる方は、まあ、
はい、
あメンバーが一緒にして分かったな、
はい、
かな、
はいみたいな感じだと思います、ね、
なるほどねみたいな
はい、
ね、ライブもまあそれで近いんですけれどもね、他にもいろいろと飲み会だなんだかんだっていう季節になってきましてですね
はい、
もう全然スケジュールに空きがなくなっちゃった、
うん、忙しいですね、
うん、
まあ、毎年だよ、でも、
ね、この時期は毎年もう12月になったら毎年だ ね、
うん、
正月はでもちょっと休めそうだな、どうりっちゃんは正月は、
私もでも休めそうです、お正月ちょっと、
でもな1ヶ月後にまたその2月に
そうですね、
公演があるから、
はい、あのゴールデンボールクラッシュの公演があるんですけど、うん、まあでもお正月はね、
正月ぐらいは
ちょっとする場所もないんで、
あそうか、稽古する場所はないのか、
結構すあのいわゆる公民館的なところでやることが多いので、はいはいはいはいね、そうすると皆さんお休みなんですよね、
まあそうだよな、
うんうんうん、
公民館は休みだね、音楽スタジオは確か空いてるんじゃないかな、
あじゃあそっかそっか、うん、
まあね、
はい、
いろいろとそのあたりも大変なわけでございますが、
はい、
今日のファックステーマはですね、
はい、
1年振り返るシリーズがついに始まりました、
はい、
あなたにとっての2017年シリーズ、はい、アナジュナ、
アナジュナ、これ毎年だからこれ
去年はアナジュロだったんですけど、
ね、そうアナジュロ、
来年だね、問題はアナジュパアナジュパだね、やっぱりね、
アナジュパ、あそうだ、アナジュパだね、
うん、
パだね、
ね、今日はその第1弾、
はい、
今年1年を皆さんのお買い物で振り返ってみようというのは今日のファックステーマ、うん、
はい、
私は今年これを買いました、
はい、
と というテーマでございます、
うんうん、
まあ高い商品大きなもの買っちゃった、
うん、
一軒家一戸建て買っちゃったとか
ねえいますよね。そういう方もいらっしゃると思いますよ、ね、
なんかその巨大タンカーとか自家用ジェットとか買っちゃったとか
すごいそれすごいなそれ、
ねえ、
はいはいはい、
国家レベルの
国家レベルもうダメ
買い物
そこんな投稿してる場合じゃないよ多分
すごいもん買っちゃったとかね、
はいはい、まあでもねいますよ。
あとは安くてたったこれだけでこれだけのものを買ったこんな
お買い得
これほどのものをこんな値段で買っちゃったとかあると思うんですよね。それから、ね、今はそのネットオークションとかもあるから、
あ、そっか。
こういうものを落札しただとかいうのもあるでしょ。
あるでしょうね。うんうんうんうん。
それからまああのマニアックね、うん、非常にマニアックの、
なるほど、
誰にも価値が伝わらないようなもの、その界隈の人しか価値がわからない。
なるほどね。
そのなんだろうね、アンモナイトのちっちゃな化石とかその。その筋の人にしかわからない。
まあ、ありますよね。そういうのはでもありますよ。うん、
化石だよ、化石。新宿のあの、紀伊国屋のさ、
はい、
地下に、
あ、あるある。
化石の店ある
じゃん。ありますね。
あれ最高だよね。あれほんと最高だよ、みたいな。
紀伊国屋の地下結構そういうちょっとマニアックの店
結構マニアックだよ。なんかジッポの店とか
あるじゃん。あ、そうそうそう、タバコ屋のなんか結構、ね、いろん
な。タバコ吸わなくてもさ、なんか、
そう
すっげえな、これとか。
そうそう、いろんな国のタバコとか売ってるんですよ、
ね、そうそうそう。
面白いですよ、ね。
やっぱあの、アンモナイト屋さんがすごい
な。アンモナイト屋じゃないと思うけど。でもそうですよ、あるあるある。
とかのさ、なんかさ、
はい、
その宝石みたいな、
うん、
その掘り起こした生の宝石売ってんじゃん。
あの削ってないって感じ
だね。生宝石。
あるあるあるあるあるある
あれとかさ、
うん、
うわ、すっげえ。だから、紀伊国屋あたりで、新宿で待ち合わせるとき、早く着いちゃったら、俺、大体あそこに行っちゃうんだよ。
面白いよね、うん、もうやっぱちょっとマニアックなものってでも面白いですよ、やっぱし、あのほらこの番組で言うとさ、ゲンさんとかってコーナー的にちょっとマニアックだったりするじゃない、うん、
ギターのね、
そうでもやっぱ面白いもん聞いてて、
う
ん、
確かにそうだよね、
そう
マニアックな話っていうのは得てして面白かったりする
んですよ、分かんないけどでもちょっとやっぱ面白いですよね、
う
ん、
だからやっぱりタモリクラブが面白いのはそこだと思う、
あ、そうそうそう、でもそういうことですよね、
ね、
うんうんうん、
だからやっぱり見ちゃうんだよ、
そう、
こんな世界があるのかってまだまだ知らないことばっかりだなっていうさ、
そう面白いですよね、
そういうことでね、
はい、
まあ、6時からの T9 も楽しみにしといてほしいんですけどね、
はい、
まあ、アニソンでもまあいいや、その話は後でしょ、しょうがないよね、
うん、
いよいよウィンタースポーツシーズンが近づいてきてまいりましたので、はい、というかもう大体始まってるところもあって、
は
い、
うんうん、
いよいよ今月の22日から、
はい、
おなじみスノーパラダイスが始まります、この番組の中で ね、
今年もね、来ましたね、
今年もそういうシーズンになってまいりました、
はい、
もうあのスノーパラダイス22日からスタートしますが、
はい、
もうあの丹原スキー場とかは11月23日の木曜日にオープンしてます、うん、早い、丸沼高原スキー場も11月23日の勤労感謝の日にプレオープン。
ああ、すごいすごい、雪が。
もう川場スキー場は明日オープンです。
ああ、今年はなんか雪いっぱいなんですかね。
そうなんだよね。
うんうんうん、
あの、本格的なまあスキーシーズン、これから入っていきますけど、
はい、
今年は雪がよく降っていて、
はい、
もうすでにオープンしているスキー場もそうやってようにね、あると。うん、いうことですので、
すごいよかったです、
ね、まあそのあたりの情報も含めてですね、
はい、
22日からいつもこの、うんうん、だいたいそうですね、
うんうん、
17時50分ぐらいですね、5分間お届けして、
ね、
毎週金曜日のね、
はい、
その時間にお届けしようと思いますのでね、
はい、
22日からも楽しみにしていてください、
はい、
はい、そんな感じで皆さんからのファックスお待ちしてますよ、
待ってますよ、
ね、はい、私は今年これを買いました、
はい、
ということでファックス番号リッチお願いします、
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、 19時15分まで受け付けているよ、
みんなね、何を買ったかな今年ね、
ね、
いろんなもん買ったと思いますのでね、
はい、
どんな買い物でもいいので教えてください、
教えてください、
フラワーラジオのメールの方でも受け付けています、
はい、
info@fm767.com、
はい、
info@fm767.com でも受け付けております、はい、じゃんじゃんどうぞ、一旦 CM を挟んでライブインフォメーションをお届けしようと思います、はい、さ さあそれでは恐縮ながら、はい、我々のライブインフォメーションお届けしたいと思います、はい、まずはりっちゃん所属の劇団のインフォメーションからお願いします、
はいはい、私が所属しておりますゴールデンボールクラッシュの公演のご案内になります。ゴールデンボールクラッシュシャープ15ラジカフェ5です。
そうです、
はい、劇場がですね池袋にありますカフェ&バー木星劇場というところになります。
行ったことないぞ。
そう、私もないんです、うん、公演の日にちがですね来年ですね2018年2月17日土曜日18日日曜日 2days 4 stage となっております。ほうほうほう、ですね料金の方が2500円プラスワンドリンクの500円ということになっております、うん、はい、予約の開始日が来年1月13日土曜日から開始といたなりますので皆様ぜひぜひお越しいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
いやどっちにしようかな2月17、18ね
17日は15時と19時30分、
はいはい、
18日日曜日は13時と17時と、うん、なっておりますので
どうしようかな。
どれに来る？
いろいろと、いろいろとこうちょっとスケジュール照らし合わせて、
はい
ね、皆さんも一緒に行きましょうよ、
はい、ぜひ
ラジカフェ5でございますので、ね、
はい、
ぜひぜひ
よろしくお願いします。
詳細はゴールデンボールクラッシュのホームページにてよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあそんな2月に公演を控えているりっちゃんですが、
はい、
私の公演にもゲストで出てもらいます。
出ますよ。
まあ、毎月ねりっちゃんにはお世話になってるんですよ。受付やっていただいたりとかして会場内の整理をやっていただいたりとかして、
はいはいはい、
もうね本当に毎月毎月お世話になっておりますね。
いい、はい、
半年間、
うん、
ね、月1回、
う
ん、
ね、
無伴奏独唱の歌い人を語る公演をなんとか続けております。
すごい、
ね、
うん、
この間は満員御礼で
本当に満員だった。すごかった。
しんのすけも登場してですね、
はい、
すごかったですけれども、
ね、
次は12月16日の土曜日です。
そうです、
土曜の昼間、
うん、
ついに森律子登場です。
すいません
なんで謝るんだよ。
出ます
出ますよ。ついに森律子は満を持してですね登場でございまして、12月16日の土曜日、
はい、
お昼過ぎ午後2時半開演です、
はい、
場所は西武新宿線鷺宮駅、
はい、
ね、うん、中野区鷺宮、
はい、
高田の馬場から、急行で一つ、
そうです、
ね、うん、鷺宮という駅ですので、はい、まあ、結構都心です、なんだかんだ言って、
まあまあまあもちろん東京都
内です、ね、中野区鷺宮の小劇場じゃがいも村、こちらにてですね、
はい、
歌い人を語るの月1公演 1,2,3,4,5 回目第5回目ですね残すところあと2回なんです。
そうなんですよ、
ね、12月16日、そして1月27日が千秋楽になっておりまして、
はい、
ぜひ皆さんお越しいただきたい。森りっちゃんと一緒に共演する涙の壺という寸劇を挿入するんですが、
はい、
これ1年ぶりなんですね、なんだかんだ言って。
そうですね、1年ぶり、
ね、うん、1年ぶりに、再演することになりますが、リハーサルをいろいろやってみたところ、
は
い、結構ななんかリニューアルが、
そうです ね、まあ変わりますね。
変わりますね。
うん、変わります、ね。
変わります。
そうしようとかで話し
なので、まだ見ていない方はもちろんのこと、はい、一度見てらっしゃる方もですね、
うん、
ぜひご覧いただきたいという感じでございますね。
はい、ぜひお願い
します。まあ最近は歌い人カタールのステージのスタイルもね、なんとなくちょっと変わってきたんですね。
半年で変わりましたね。半年も経ってないけど、
この半年でだいぶ変わってきましたね、
うん、この月1ライブの中ですごい変わってってるなって感じがします。全部見てる、
うん、ね、そうだね。なんとなくこのなんだろうね、
うん、
何が変わってるっていう感じでもない、
うん、
ここそこにいろいろとこのちょっとずつ違う感じになってきてるような気がするんだよ、
はい、
自覚もあるんだよね、
その
辺
ね、
はいはい、12月16日土曜日お昼過ぎ2時半です、
はい、
ぜひぜひ皆さんご予約よろしくお願いいたします。
お願いします。
もう売り切れないうちにね、
うん、
ぜひぜひ歌い人語るのホームページからですねリンクが貼ってあるし、
はい、
それから Facebook でも Twitter でもいいし、
うん、
フラワーラジオの投稿でも全然結構ですよ、
はい、
フラワーラジオにお電話いただいても、
うん、
鴻巣駅の改札口で待ち受けていらっしゃってもですね、
はい、
大丈夫ですので、
大丈夫です、
ご予約、ね、お待ちしております、
は
い、
待
ってます。よろしくお願いいたしま
す。
CM の後はいよいよ先週お休みしてしまいましたがね、
はい、
T9 でございます。お楽しみに、はい、 さあ6時回ったね。
はい、回りました。6
時回ったよ、ね、先週はお休みしちゃったけど、
はい、
T9 いよいよその時間なわけでございますがね、
はい、
先にじゃあ前振りからいこうかね。
はい
はい、時刻、
はい、
時刻6時回りました。
はい、この時間は4フェスコーナーをお届けいたします。はいはい、月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。うん、金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する。いきますよ。タッシー、タッシーの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます。どこで叩くか分からなくなるっていうい
まいちまだこの体って覚えてない、
ね、覚えられないんですよね。しかも T7 って言いそうになるんだよな、毎回
なるよね。長年のこのね、
そう、うん、
でもほら海を出し切らないと
ね、本当に。
いやー、しかしね、うんうん、T9 今日も懐かしい子供向けテレビ番組の音楽をしつこく検証してみようと思うけどね。
はい、しましょう。
しつこすぎんだよね、ちょっとね。いや、でもね、正直、正直言うと、
はい、
T9 は、うん、実を言うとやりたくない。
え？
やりたくないっていうのは、うん、やりたくない気持ちがすごい最近高いのよ。
どうしたの？
なんでかっていうと、うん、やったらさ、
はい、
その作品をこう、まあ、振り返る日がまた来なくなっちゃうじゃん。だからさ、もう一回ガンダムとかやりたい。なんかこの何、
え、
うん、一回やると、
うん、
あ、その次がもうないのかと思うと、ああ、これをまだまだもっと
掘り下げたいのに、
そう、掘り下げてまた紹介したいのにっていう。
T7 の時はね、 T9 がやれるなと思ってたから、
そう、それでまだ次があると思ってたんだけど、
うんうんうん、
いやでもずっと語りたいで、なんかさ、その作品について
まあね、
もうこれのそのラブの世界になっちゃってて、
ラブの世界急に
ラブワールドに入っちゃっててもうなんか、
はい、
もう今回だけで終わらせなきゃダメなの、これ、この作品って。
別れるのが辛いんですね。
そう、別れるのが辛い一作品一作品だからね、紹介したくないのよできればもうやらないで先延ばしにしたいの、もっと。
でも別れがあれば新しい出会いもありますから。
そうなんだけどさ、なんでそこで急に大人声になるんだ完全にはもう年齢逆転しちゃってんじゃねえ
か。だってタシのそれが子供みたいな理由だからじゃない。
いや、もうほんと子供っぽいなって自分でも分かってんだけどさいや、だって本当だってさ、ね、もう紹介できないんだよ。
そうだね、
アトムとか一番最初にやっちゃったからさ
やっちゃったからさ、
あー、もうすっごい後悔だ。アトム第2回とか許されんのかな、どうなんだろうとか。
許されるんじゃん。
もう一回新たな音源を見つけたからもう一回やらせてみたいな。
そう、ね、ただ2回までだよね、それもうやってあと1回しかできないからもうさらにもう1回は無理。
なんでそのイエローカードが3枚までみたいな感じになってもうさ、だからその辺が俺の中でさ
、うん、
1回1作品取り上げることでもうブースカやっちゃダメなんでしょ。
あ、それ悲しい。
悲しいだろ、ブースカやりたいじゃん、また今週も。
確かにブースカね、もまた今週もやりたいね。
そうでしょ、しばらくブースカでよくね。
なんかもう聞いてるのもすごい可愛かった、全部。
そうだよな、う
ん、可愛かった。でもブースカちょっと癒されました、だいぶ。
なんかさ、もったいなさすぎるんだよ
じゃあまた次なんかT10 みたいなの
T10
T10
もう少し、もう一個何の他を立ち捨てと増やさなきゃいけないんだ。
そんな分かんないけど
あー、もう本当にさ
ねえ、
そこへんがその俺の中ではすごい、うん、なんだろう、このジレンマ。
あー、なるほどね、うん、やりたいけどやりたくないみたいな感じだね。
そう、そうそうそうそう、うん、
紹介はしたい
な。いつまでも撮っておきたい。リストがある程度もうできていて、カテゴライズしてるエクセルのリストもあるわけですよ。
あるね、うん、
そうすると、うん、これ紹介すんのもったいないな、もうまだまだ、だって9月に始まったばかりじゃんとか、もう一作一作がもったいなくて
本当、なんかもうすごいねラジオ番組なのに紹介したくないみたいな。
そう、紹介したくないっていう さ結構本末転倒な
本当だ、ね、
域まで来てるよ
俺そんなに なんだ、うん、結構本当にもうそういう、もう悲しいんだ、
悲しい、やりたくないっていう切なさを感じて、
もう待ってよ、
もう本当にあの手放す、なんか嫁を手放す感じだよね。でアニメ作品がさ、うん、何百もあるじゃない、
あるね、うん、
紹介これからする、
はい、
ね、
ありますあります、
それをの全部一人ずつ、みんな娘なんだけど全部嫁に出す感じ、手放す感じ、そ毎週毎週もう、うん、もう元気だなみたいな
すごいね、
おめえのもんじゃねえよっていうリスナーの人はみんな言ってるかもしれないけど、
本当だよ、自分で作ったもんじゃないじゃんみたいな、
そうそうそう、そうなんだけど、そうなんだけど、わからない、この出来合いぶり
すごいね、一作一作
それだけ全作品を愛してるってことなんだけど、
まあ確かにそれはそうですね、うん、なんかこのコーナー自体が終わるとかじゃなくて、一作ごとにそう思ってるんですよ、
そうそう、毎回最終回
じゃん、それと戦いながらさそうそうそうそう、毎週やるの、
そうでしょ、
大変じゃん、
大変だよ、もうすごい、なんか俺だからなんか魂削りながらやってるもん、なんか
嘘、もうこれ終わる頃もうなくなっちゃうじゃん本当に、すごいね、
いやだって今日もだってさ一生懸命さ、うん、調べていろいろと資料作り、うんうん、はいはい、勤しんでたら、
そうですね、
りっちゃんとの待ち合わせに今日 俺遅刻してんだもんそのさアニソン研究して熱中しすぎて待ち合わせに遅刻するってさ、どんだけなんかオタクなおっさんなんだよって自分で一瞬情けなくなってきちゃって恥ずかしくなってきちゃった、
面白かった LINE でそれが来た時に、
いやもう本当にさ、
いやウケるなと思ってそこも子供みたいだもんね、
そう、しかも腰痛いの最近、腰が痛いのここ数日、うんうん、それもさ数日前にさ、うんうん、渋谷のツタヤでさすんげえたくさんさCD 探してたからなんだよ、はいはいはい、数時間も
いろいろね、
うんうん、もう仕事終わってクタクタになっててさ、うん、渋谷まで行って、
うん、
渋谷はもう本当にさ年末のさ、うん、なんかなんだもう本当に、
まあね、
いわゆる渋谷だよ年末の、
まあクリスマスとかでガチャガチャした感じですよね、
うん、そうそうそう、うん、なんかイルミネーションとか始まっちゃってるからさ、
まあそれはそうですよね、
もそれかき分けてだよ、
うんうんうん、
それかき分けてさアニソン探しに行ってんだぜ数時間もうさ51歳のおっさんがさ張り付いたようにさアニメのその棚の前にいるわけよ、
うん、
絶対おかしいことになってるよね、はためから見るところ、
そうですね、うん、ってはなるかもしれない、ちょっと近寄れない感じ、
俺女性だったら絶対付き合いたくないなこんな男とは
そうだね、確かに、ね、
参った
参った、
自分自身それで腰痛いんだもん
そう、ね、
あ腰痛いわ、
探しすぎて、ね、
そう探しすぎていやだから私物棚のだってさ棚さ、
うんうん、
一番下からさ超一番上まであるじゃん、なんか
高い
背伸びしても届かないでしょ、一番上は
あの台置いてありますよね、
うん、でまた一番下もさ結構床にベタってこう、
うん、行くね、そうね、うん、そうですね、
腰下ろさないとさ見えないでしょ、うんうん、それずっと繰り返してんだもんそりゃ腰痛くなるわな、
なるね、うん、腰痛めるわそれは、
いやだから大変、
うん、
大変大変で、今日、
はいはい、今日、
今日紹介するのは、
今日は
というか12月、
今日の
娘、12 12月はね、はい、いろいろカテゴライズって、先月は、はい、なんだっけ、愛嬌のある怪獣シリーズ、
あーそうですね、
11月やったでしょ、
はい、
ヤダモンとか、
うんうん、
ブースカとか
やりました、
いろいろやってきたけど、
うんうん、
今月12月はね、
はい、
最終週はお休み、
あそうですね、う
ん、なんだけど4週間やりますね、
はい、
4回にわたってやります、
はい、
でやっぱり後々りっちゃんに言われて気がついたんだけど、
うん、そうです、
ね、スターウォーズが始まるからっていうのはもう完全後付けで、
後付けですけ
ど、ね、気づいてなかった
、うん、
アニメに行きます、
はい、アニメ
で絞ってですね、
うん、
ヒーローもの、
うん、
アニメヒーロー、
アニメヒーロー
で、うん、全て宇宙を駆け巡る、うん、
そう、だからそれ聞いて、あ、スターウォーズあるからでしょうって言ったら、あ、そういえば
そういえばそうだ、ねねうん、宇宙を駆け巡るアニメヒーローを今月はご紹介します、
はい、
みんなでこのスペーシーになってみよう、
そうですね、スペーシー月間ということで、う
ん、はい、スペーシーヒーローですね、
はい、
今日ご紹介するのは非常に古い
うん
ですよ、
はい、
この頃この宇宙何々っていうのいっぱいあるんだよね、
へ、あ、うん、この当時ですか、
この当時ね、
うんうんうん、
で今日ご紹介するのは1965年の5月8日から66年の4月28日まで放映されていたという白黒、
はい、うん、
白黒の作品 で、なんとなくこのアトム寄りな、うん、
そうですね、アトム寄りですね、これね、感じ
デザイン、
うん、そうね、デザインがね、うん、
ですけどね、
はい、
こちらのタイトルがですね、
はい、
その名も宇宙エース、
宇宙エース、
宇宙エースを今日はご紹介しようと思います。
はい、
宇宙エース、T7 でご紹介した時はですね、うん、主題歌だけをご紹介しましたが、
うん、
T7 でご紹介したのは2012年の1月27日の放送でご紹介しました。
はい、
結構前ですね。
そうですね、
5年ぐらい前、
5年
以上前にやってる、
うん
うんうん、上市香真理ちゃんの時にやってるっぽい。
ああ、そっか、最終金
曜、うん、そうだね、うん、はい、こちらはですね、その時にも紹介しましたが、
はい、
あのタツノコプロ、
うんうんうん、
55周年だっけ、何周年だっけ、今年区切りなんだよね。
あ、そうそう、なんか映画あるんですよね、
う
ん、
でもな、俺東武東上線使うことあるんだけどさ、
はい、
それであの車両がタツノコプロだったよ、この間。
そうなんですか。
ガッチャマンとかハクション大魔王とかヤッターマンとか、ああいうの
は、楽しい、
すごいよ、
うんうんうん、
それの第一作テレビアニメ、
あ、タツノコプロの、
タツノコプロのが初めて手掛けたテレビアニメでございます。
そうなんですね。
記念すべき、ここから始まったんだよね、第一作目。
なるほど。
人が住めなくなり、うん、爆発したパールム星、
パールム星、
パールム星、
はい、
パールム星人たちは宇宙船団を組んで脱出し、うん、新しい星を探す旅に出た、
はい、
航海中の宇宙船団からはぐれてしまい、21世紀の地球にやってきたパールム星人の王の息子、王子様、
うんうんうん、
エース、
あ、エースは名前
なの？エースはパールム星の王の息子なんだ。
なるほど。
ね、この星の王子様ですよ。
はい、はい。
これがですね、平和を守るため勇気と知恵とパールム星人としての特殊能力で悪人や怪物たちに立ち向かうというお話でございます。
はい。
ね。
うん、
まあ、ちょっと子供なんだよね。
うん、なんかそうですね、子供っぽい、うんうん、
子供っぽいんだけどいろいろな能力持ってて、
うん、
そのあたりは割愛するので、
はい、
2012年の1月27日の音源など聞いていただけると、
わかりました。
ありがたいんですが、はい、なるべく音楽をご紹介したい。まず主題歌な、
はい、
主題歌、これ主題歌がね、うん、今日3種類、うん、
主題歌
3種類持ってきた。
主題歌だけで3種類もあるの？
全部同じ曲なんだよ。
へー、
全部同じ曲。まずは、うん、これね、オープニングテーマ、はい、それからエンディングテーマも同じなんだけど、
うんうん、
タイトルがね、星の炎にっていう曲なんだ。
はいはいはい、はい、
星の炎に、はい、星の炎にっていうタイトルだっていうこと自体がまず珍しい、うん、その普通どんな曲でもさ、うん、鉄腕アトムでも、鉄腕アトムなんで主題歌のタイトル、
あー、そっか、名前が入ってる、
鉄腕アトムの歌とか、
うん、はいはい、わかります。
必ずそのヒーローの名前がさ、入ってんで、主人公の名前とか、
そうですね、
その番組タイトルだったりするわけ、
はい、
でも星の炎にっていう、なんかすごい珍しいだよね、
うんうんうん、
当時としても、
うんうんうん、
作詞がなんと柳瀬隆、
お
アンパンマ ン,
ン, パ ン, マン、はい、うん、
で作曲が泉拓、
うん、
ひらがな攻めですね、
ひらがな攻め、そうですね、
柳瀬隆泉拓、
はい、
歌っているのがみすず児童合唱団、
はい、
ひらがな攻めですね、
そうですね。
ということで、まずは朝日ソノラマに収録されている一番のみの主題歌、
はい、
こちら聞いてみてください。だんだんだんだんだんだん、結構ね、聞こえないんだけど、オルガンがよく出てて、オルガンが後ろになってて、それがね、宇宙のこのダイナミズムをね、出してくれてるんだよね。
なるほど。
でもこれはね、何回も俺もう今週ずっとこればっかり聞いてたんだけど、もうね、どんどんどんどん曲が愛らしく聞こえてくるんだよね。この後、ね、もう このなだらかにこう言ってくれる、はいはい、この感じがね、うん、子供たちは好きでしょうがなかったメロディーなんじゃないかなって。もう65年ってさ、俺が生まれる前だからさ、
うんうんうん、
その時代にさ、昭和40年代ね、
うん
うん、子供たちがこれをもうみんなで多分歌ってたんじゃないかなと思うんですけど、うん、
はい、
朝日ソノラマのそのシートには、
はい、うんうん、
まあそのドラマも入ってたりする。
そうそう、
そのイボっていう怪獣と戦うんだけどさ
それがもう
イボ
タイトル書いてあって、復讐ロボットイボって書いてあるんですよ、ね、うん、
そうそうそうね。でそれでこのもう一回ちょっと待って、一回止めていい、
うん、いいよ。
でイントロ聞いてほしいんだけどさ、
うん、
これがその、うん、朝日ソノラマに最初に収録されたやつで、
はい、
でも朝日ソノラマを後々買った人には2番の歌詞がもう入ってたのか、
う
ん、だから
ああそうか、う
ん、
最
初でね、途中でね差し替えられてるんですよ、レコードの内容で。2番のやつっていうのもあって、うん、2番のやつがこれなんだ、イントロからしてもう違う、音のサウンドもねちょっと違うの、
うん、
なんかさ、サウンドもクリアでしょ。
うん、クリア。
これが朝日ソノラマの差し替え版。
へぇー、うん。全然違うじ
ゃん。そう、そう。まあ、基本的にはマーチというか、
そうですね、
なんか野球の応援歌みたいなとこありますね、うん、
あります
ね、うん、もう最後は一緒の、終わり方は一緒なのね。
なるほど、
うん。これがやっぱりすごいなって思う。うん、この、だから、なんだろうね、この2コーラス分入ってる、
はい、
まあちょっと長い方っていうのが、うん、もしかしたら一般的なのかなというふうには思うんだけれども、でもね、その、さっき言ったその星の炎にっていうタイトルからしてもそうだし、
はい、
このね、真珠の瞳の少年はとか言ってるの、
う
ん、もうねすごいね、全体的にね、うん、ポエムなんだよ、なんか、
ー
だからヒーローの歌というところをちょっとね、
うん、
ちょっと抜け出したその、
うん、
ポエム的な詩だなって思う時がすごいあって、うん、
なるほど、
どんどんどんどん聴いてるうちにね、うん、愛おしくなってくるね、うん、これはすごいんだけど、うん、でも3つ目に用意したのは私が一番好きなバージョンなの、うん、これがあのテレビ版になってた、
うん、
曲が始まる前に SE がついてて、うん、そこから曲が始まる。
あ、
要するにテレビで流れていたバージョン、
はいはいはい、うん、
これが私が一番好きです。で 音質的にもこの辺が一番こういう感じで始まる。
あ、すごい、
これはいろんな楽器使ってるよこれ、
うんうん、
ドラムのバランスもこれが一番いいんだよね。ドラムの人違うんじゃないかな。これが一番レコーディングとしてはうまくいってるね。
、
うん、これはなんかノリもすごいいいの、なんか ちょっとした違いなんだけどね。
なるほど。
やっぱドラムの人が違うと思う。おそらく。
予想は。
それをこういう検証をこの3曲を、はい、延々夜中やってるわけよ。
はい。
ライブが近かったりするのに。
そうですね。
うん、それをね、この本番のこの T9 のラジオの本番の数分間で終わらせてしまうことが俺の中で相当なあれなんですよ。ああもっと長もっといろんなこと俺思ったのにって。番組終わってからいろいろあれも言ってなかったこれも言ってなかったになっちゃうんだよね。
まあありますねそういうのはね。
ねえ、どうしても時間制限があるコーナーだからさ。
まあそうですね、終わりは来てしまいます
ね。熱い思いよね。宇宙エースでこんなたくさん宇宙エースのバージョンかける番組も世界でここでだけだと思うんだよね。
そうですね。でもね、
さらにさ、うん、ミュージックファイルで1枚 CD が出てて、うん、宇宙エースってでもそれ全然ニュースで、はい、入手できなかったんだけど、
うん、
なんだけどあのねあのちょっとね視聴だけでもできるサイトがあったから
、うん、
でねオーディションの ABC っていうの別な曲が3曲あってさ、
へ
ーこの曲に決まるまで、うん、要するに4曲あったってことなんだよね。
あ、この曲入れてね。
そうそうそう、この曲以外にも3曲のオーディションの曲があって、それちょっと聞いてみて、これこんなのがオーディションにかかってたんだっていうね、
うん、
出るかな、出てよ。
ぜひ。
これオーディション A。
空を見てごらん、宇宙エース、広い。
だいぶ違うよね。
全然違う。
僕らの世界に、
ソフトがね、
うんうん、
あの星へ、この星へ、
流れるかどうかわからないのにこのクオリティで作
る。いやすごいよくできてる。
うん、いつまでも守れ。
なるほど。でもこういうタイプの曲もありますもんね。
そうそうそう、
ヒーロー。
これもやっぱちょっとマーチっぽい感じでしょ。
うんうんうん、
で次が、うん、オーディション B。
はいはい。
これもちょっと聞いてみよう。
うん、
これはなかなか活気づいてるね。
うん、
これおしゃれ、これおしゃれなの、
うん、
なんかパリの街角みたいな。
本当ですね。で
もエースの胸は正義に燃えて、星から星を駆け回る。
これもいいけどね。
リングリングクルリンリング、
クルリンリングね。
リバーリングを今こそ飛ばせ。
あるんですよ、
うん、これが、ね、これがね、そう、シルバーリングっていうのが特徴なの、うん、で、え、オーディション C、オーディション B の別バージョンっていうのがあるね。これ最初の SE 一緒？
一緒に、
うん、
聞こえるね。これの方が後まで残ったのかな、じゃあ。
そういうことなのかな。
ね、
ああ、これはでもさっきと一緒だな。さっきの B のやつに SE を付け加えたのが3つ目のオーディションタイプ。
あ、でも確かに SE 付け加えちゃうとちょっと違う。
そうね、ですね。そうなってくるとやっぱりこっちの俺が一番好きなこのタイプが
やっぱりいいのかなっていう気がちょっとしますよね。
うん、しっくりくるんじゃない
か。そうそう、やっぱあのしっくりくる、
ね、
ちょっと違和感がないっていうか、うん、あんまり
宇宙エースが始まったという感じでしょ、
うん、
すごいよね。こんなに宇宙エースかける番組、本当にこの番組だけだと思うんだよ。自分で言うのはね、どれだけこのアニソンに愛がないとできないことかっていうことですよ、
う
ん、これ
ね、今日のこのね、娘もまたちょっと嫁いでいくことになるわけなんですけど、もう
二度と宇宙エースをやることがないでしょ。柳瀬隆史&泉拓のこのレノン・マッカートニーが組んだ曲は4年前に、はい、うん、この宇宙エースの3年前にすごい有名な曲がある。
なんだろう、
でもこれを聞くと、うん、確かに宇宙エースがこのライン、この流れるような感じだっていうのは、はいはい、なんとなくわかる。
うん、
これ聞いてるとわかるんだけど、これが柳瀬隆史&泉拓のコンビの最初の代表作。
僕らは
この流れが
僕らはみんな生きている、うん、生きているから悲しんだ、ね、
ここら辺がなんとなくおお宇宙エースになっている
。みんな生きているんだ、友達なんだ。
はい、ということでね、今日はですね、
はい、
私のこよなくまた愛する娘が一人旅立つと。
そうですね、
来週もまた一人旅立つ。
残念ですが、
毎週は、ね、宇宙ヒーロー、
はい、
ね、アニメの宇宙を駆け巡るヒーローたちの楽曲をですね、
はい、
紹介しますんでね、
はい、
来週はどんな宇宙が飛び出すのかどんな宇宙に旅立っていってしまうのかということで ね、
はい、
本当にこれから数年間ずっと毎週俺こんな思いなんだろうね。
そうなりますね。
ね、
そう。慣れることのない、
ね、まあ、たまにはこう心情を吐露するのもいいかなと思ってね、
はい
はい、今日は1965年の放映されていた、
はい、タ
ツノコプロの第一作目というね、
はい、
記念すべき第一作目、うんうん、宇宙エースをご紹介いたしました。以上、田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 お届けいたしました。